音楽喫茶銀杏。こんばんは、歌と朗読のゆみです。
サックスのしおりです。
ピアノとアコーディオンのファティです。
この喫茶店はもっと気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めました。おすすめの曲をセレクトして、この曲ってどんな曲？という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です。番組の最後では私たちの演奏をお届けしますので、ぜひゆっくり楽しんでくださいね。今回はロシア帝国、現在のウクライナ出身の作曲家、セルゲイ・セルゲイヴィチ・プロコフィエフの5つの無言歌より第2番をお届けします。
プロコフィエフは1891年、現在のウクライナ・ドネツク州のソンツォフカで貴族の農場管理人であり、農業技術者の父親と農奴出身で音楽教育を受けた母親のもとに生まれました。母親から音楽の手ほどきを受け、5歳で初めての作曲、さらに両親に連れられてモスクワで見たボロディンのオペライーゴリー公やグノーのオペラファウストに非常に感銘を受け、自分のオペラを書きたいと熱望します。9歳にしてオペラ巨人を作り上げました。
9歳でオペラって書けるの
ね。
オペラ巨人は全3幕6話、ページ数で12ページでね、家族で上演するためにリブレットを書き上げて、お母さんの助けを借りながら編曲をしたんだって、実際に親戚と一緒に家族内で上演したそうだよ。
ああそうなんだ。幼くしてオペラに感銘を受けること自体もね、プロコフィエフの感受性も長けてるなっていうエピソードだし、自分も作りたいと思って、もうどんなに小さな作品だとしてもその年齢でやり遂げちゃうなんてすごいよね。
うん、しかも家族でオペラ上演とか、なんかやってることが高貴だな。
あ、うん、ね、ちょっと想像できない。
すごい。
ね、その後、専門家に指示をして本格的に音楽の勉強をし、1904年に13歳でサンクトペテルブルク音楽院に入学し作曲を学びます。18歳で作曲の課程は終了しますが、引き続き音楽院でピアノと指揮のクラスに入り勉強を続けます。音楽院時代も数々のオペラやピアノソナタ、ピアノ協奏曲を作曲し、1916年の音楽院の卒業試験ではバッハのフーガと自身が作曲したピアノ協奏曲第1番編2長調を演奏し、アントン・ルービンシュタイン賞を受賞しました。
プロコフィエフが音楽院を卒業した頃、時代は戦争、そしてロシア革命へと突入していきます。1914年に第一次世界大戦が勃発し、ロシアも戦争に参加した結果、大量の死者と負傷者、食料不足、そしてその他多くの悲惨な状況をもたらすことになります。そして1917年2月に首都のペテログラードで大規模なデモが発生、農民や労働者、さらには軍隊までもが停戦に反対する声を上げるために集まったのです。この出来事は2月革命と呼ばれ、国民が帝政を倒し、そして新しい左翼の暫定政府を打ち立てた、ロシア史上で非常に大きな出来事となりました。同年10月、ウラジーミル・レーニン率いる派閥がクーデターによって暫定政府を倒して権力を掌握、そしてついに1922年、世界初の共産主義国家である大国ソ連が誕生したのです。プロコフィエフはロシア革命後の1918年、アメリカへの亡命を決意し、拠点を海外へと移します。
ロシアからアメリカに渡るためにプロコフィエフは日本に立ち寄っていたって知ってた？
そうなの？
そうよ。アメリカへの 経路が関係してるんだけど、シベリア鉄道でモスクワからウラジオストクに移動して、そこから船で日本の敦賀湾に上陸、そして東京へ移動してアメリカの船に乗るんだよ。
ああそうか、船か。そうだよね、今みたいに一般人が飛行機でいろんなところに気軽に行ける時代じゃないし、長旅になるアメリカへの亡命は一大決心だっただろうね。
うん、プロコフィエフがアメリカ行きのために日本に滞在した1918年は大正7年。第一次世界大戦下では世界的な品不足から貿易を積極的に行った日本は好景気でした。大正デモクラシーや大正ロマンといった言葉、出来事のあった大正時代ですが、この年シベリア出兵宣言により商人の米の買い占めが起こり、米価格が急騰、米問屋と住人の間で騒動となった米騒動が起こったのがこの年のことでした。
あー、小学校で習ったな、米騒動。まさかそんな時にプロコフィエフが日本に来てたなんて
ね。
5月末に日本入りしてから8月2日にアメリカへ出発するまでの約2ヶ月間、東京、横浜、京都、滋賀、奈良、軽井沢、箱根といろんなところを訪れたみたいよ。ピアノリサイトルも行われて、日本にとっては史上初の大作曲家の来日になったんだよね。
あ、そうだったんだ。プロコフィエフにとってはアメリカへの乗り継ぎ待ちの期間だったけれど、案外日本を満喫してくれたのかな。日本にとってもこんな大作曲家をお迎えできたなんて貴重な出来事だよね。
本当にそうだよね。アメリカに渡ったプロコフィエフは主にピアニストとして活躍します。そして4年後にはヨーロッパへ移り、1923年からはパリを拠点としてアメリカ、イタリア、イギリスに演奏旅行を、そして短期間ながら祖国であるソ連にも訪れました。ピアニストとして活躍しながら作曲活動も続けていたプロコフィエフでしたが、欧米を拠点としながらも当時の西欧のモダニズムから刺激を受けたりすることもなく、またそれが彼の創作の基盤とはならなかったようで、ロシアに題材を求める傾向が見られました。1932年、ついにプロコフィエフはソ連に帰国して新たな音楽活動を始めます。祖国に幻滅してアメリカンドリームを胸に海外に渡ったけど、久しぶりに訪れた祖国で新しい時代に入った社会主義国家を目の当たりにして大きな刺激を受けたんだと思うよ。
そうだね。
帰国後のプロコフィエフは社会主義体制にうまく適応し、次々と作品を生み出します。通称戦争ソナタと呼ばれているピアノソナタ第6から8番、交響曲第5番、朗読を伴うピーターと狼、そして国を挙げて受容され、また世界中のバレエ界に大きく貢献したバレエ組曲ロメオとジュリエットオーパス64が作曲されたのもこの頃です。またソビエト当局に寄り添うような作品としてラジオからの移植を受けて創作されたマルクス、レーニン、スターリンをテキストとする10月革命20周年に寄せるカンタータ、スターリンの60歳の誕生日を祝うカンタータ、乾杯などといった作品も作曲され、数々の受賞歴を得て、ソビエト音楽の古典としての立ち位置を確立したプロコフィエフは晩年、1953年に完成された最後の新作としてのバレエ、石の花と、チェロと管弦楽のための交響協奏曲を書き上げた後、脳出血により62歳で生涯を閉じます。スターリン賞を6度受賞したプロコフィエフ、亡くなったのは奇しくもスターリンと同年同月同日のことでした。
今回お届けする5つの無言歌は1920年に作曲されました。今夜はその第2番をピアノとソプラノ、サクソフォーンで演奏いたします。 どうぞお聞きください。
ありがとうございました。
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 いかがでしたでしょうか。さて、今日の番組を聞いてくださった皆様も、よろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス、ツイッターから感想やリクエストをぜひお寄せください。 YouTube では演奏の部分だけを自作の絵に添えてお届けしていますので、音楽喫茶銀杏で検索し、ぜひそちらも合わせてご覧ください。
次回は日本の曲をお届けいたします。
お楽しみに。